スーパーロボット対戦を久々にやっております。キッド
ピクの
ファミコン名人への道かっこ笑い3-3イエーイ。パーソナリティのファミコンキッドです。そして
ファミコン男子の神田真子でございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。ということでですね、
いよいよの発売の、
そう、30周年でスーパーロボット対戦30かな、
はい、
30っていうのが出てて、で今やっていて、さっきね、はい、あのシンクさんに私のデータで、はい、レイアース
読みたかったんですよ。レイアース参戦ってことで
3人の戦闘シーンをちょっと ね見ていただいたんですけど、
いやなんかボイスのなんか こう普通そのロボットだったらあーっていうところをこの昔のね、あのママの、あのフーチャイヤ
そうね
ちゃんたちの
炎のなんとかのーやーみたいない
やー落ち着くっていう
でね、BGM もね、ちゃんと主題歌のダウンロードコンテンツのエクストラ BGM みたいなパックがあって、それを買うとその主題歌とかがちゃんと歌詞付きで戦闘中に流れるっていう、
おいくら前ぐらいなんですか、ダウンロード
ね、4000ぐらいかな、
おっと
だったかな、なんかね
結構すごい
3-4000だった気がするけど、うん、えいって買ってしまったんで、
後半の MMO の感覚で、あ、1曲500くらいかな、おー、
あ、その全部ね、
全部
入ってる、いろんなキャラのが入ってる、はいはいはいはい、なので、えいと思って、で、しかも、ダウンロードコンテンツ買うと、あの、ゲーム内で使える機体の改造資金とか、あのプレイヤーをこうパイロットを養成するポイントとかももらえるんですよ、
はいはい、
強化パーツとか、それもあるし、うん、えいみたいな、
そうなんですよね、それ見るとね、お得じゃんって思っちゃうんですよね
っていう風に思ってですね、ちょっと買いましたけど、
いやこれは面白そうだ
なのでちょっとね、今日はスパロボの話していきたいと思います、はい、それでは行ってみましょうか。本編カリーン、イエーイ
気になりますよ。
いやね、あのねこのスパロボ30は体験版がスイッチありますので、4話ぐらいまで遊べるのかな、
はいはい、
私も最初あ出るんだなと思ってたぐらいなんですよ、別にそんな買ってすぐやろうと思ってなかったんですけど、ちょっと体験版あるなと思って、
はいはいはい、
やってみようと思ってやったら、あ面白いと思って、
あ、じゃあ体験版早速落とそう
なので、あ、これそのまま買っちゃおうかなみたいで、まあそのままあの、はい、本番の本もあの体験版じゃなくて製品版に、
はいはい、
あのそのままデータをコンバートしてすぐ遊べるので、
おお、製品版はおいくら万円ぐらいなんですか。
ねいくらだったかな、
フルプライスかな、
多分フルプライスの7-8000ぐらいだと思いますけど、はいはいはいはい、で、あのそう、しかも体験版から引き継いだ時にのみもらえるアイテムみたいのがあるので、
これは体験版ですな、まずは、うん、
まず体験、まあ、気になってる方は体験版、例えばスパロボ久々なんだよねとか、あとはやったことないんだよねとかいう人で、まあ、さっきのレイアースみたいに、あ、このキャラ気になるな、この作品出るならちょっと気になるなっていう方はまず体験版を遊んでみると、
おっと、じゃあ体験版だな、まずは
いいと思います、
は
ん
はんはん、スイッチはあるからな、
うん、ということで今回は、はい、このコーナー行ってみたいと思います。キッドのやらなきゃハドソン、はい、キッドのやらなきゃハドソンでございますが、まあはい、スーパーロボット対戦30、スパロボ30ですが、はい、私スーパーロボは結構好きで、
そうですよね、
うん、あの、うんうん、昔のスーファミの頃からやってまして、うんうん、でプレステとあとサターンと、うんうん、で最初はファミコンなんですよ、第2次、はいはい、最初スーパーロボット対戦っていうのがゲームボーイかなで出て、でその次第2次スーパーロボット対戦っていうのがファミコンで出て、その第2次から今みたいなそのストーリー性のあるシミュレーション RPG になって、で第3次っていうのがスーファミで出て、それでも人気爆発して、
はいはいはい、
で第4次もスーファミ、
うん、
で 第4次のリメイクの第4次スーパーロボット対戦 S っていうやつでプレステで初めてキャラクターの一部のキャラクターにボイスがついて、でまた人気が高まり、そして F、
はい、
サターンで出たスーパーロボット対戦 F、うん、F 完結編でなんと全キャラフルボイスっていう。
ああいいですね、さすがサターンは。
いやこれはもう
声優使いについてはもうサターン豪華すぎますよね。ど
れ
もね、
そうしかもほぼほぼ、
はい、
亡くなった方をさておき、
うんうんうん、
当時のキャストオリジナルキャストを探し出して、
うんうんうんうん、
もう引退してた人とかもいるので、うん、探し出してやっているという。
いやそうじゃなくちゃ、
うん、でそっからアルファっていうシリーズがス、はいはい、プレステであって、
うんうん、
まあいろいろあるんですけど、
うんうんうん、
そして30周年
経、はいはい、
うん、って今回これと。
ちなみにでも結構その昔からやっていて、なんでこの30は発売日でやろうっては最初思ってなかったんですか、体験版やるまで。
最近やってなかったんですよあんまり。
ほうほうほうほう。
あの携帯機の3DS のスーパーロボット対戦、
はいはい、
UX っていうのと BX っていうのがあって、
はいはい、
それをやって、で据え置き機の方はあんまやってなかったんですね。その Z っていうシリーズが結構第2次、
はいはい、
第3次だったんですけど、
はいはいはいはい、
そっちはあんまやってなくて、でしばらくやってなかったんで、
うんうんうんうん、
あちょっと どんな感じなのかなと思って見てて、
うんうん、
で体験版をやったら、あこれは面白いと。でそう Z とかは一応完結してるんですけど1個ずつ、
うんうんうん、
ただ第2次第3次とかで話がつながってるので、
う
ん、でしかもなんか前編後編みたいになってるので、
はいはいはい、
なんで一通りやるってなると、
うんうん、
結構ボリュームあんなと思ってて、
あ
ちょっと二の足を踏んで、その、
はいはいはい、
携帯機の UX とか BX はそれ一個で完結してるのでやってたんですけど、で今回30は別に前後のつながりもないし、
う
ん
はいはい、
あそうなんだと思って、
お祭りだみたいな感じですもんね。
でやったらおいいじゃん
って。あなるほど。そしたらやっぱり30からやっても、
うん、もう全然、
ね、良さそう、
うん、チュートリアル的なものもあるし、
うんうん、
であとはですね、これ私は今回これすごいいいなって思ったのが、
はい、
その主人公がこう参加する部隊、
はい、
戦闘団体の名前を自分で決められるんですね、
うんうん、これ
前からあったんだけど、
うん、
なんか今回ね、うん、せっかくだから横浜ベイスターズっていう名前してみたんですよその名前を、
まあ、横浜がなかったらはなんかありそうな基地名ですけど
でそしたら、うん、もうみんながことあるごとに横浜ベイスターズってね、
うん、
もう横浜ベイスターズは実際今ないんですけど、
うん、
厳密には DeNA ベイスターズなんで、うん、ただまあ私の思い出の横浜ベイスターズにしたら、
うん、
いろんなキャラが横浜ベイスターズって言ってくれるんですねもう一番嬉しかったのはシャアが、
はい、
まあ、クワトロバジーナって言ってますけど、うん、シャアが、
うん、
私も横浜ベイスターズで戦わせてもらうっていう、わやべシャア来ちゃったよみたいな
まあまあベイとスが入ってますから
あとなんかそのオリジナルの主人公の女の子、まあ、主人公がいるんですけど、
はいはい、うん、
まあ、男女選べるんだけど、
うんうん、
その女の子で今回やってて、
おやっぱりそうなんだ
そうそうそう、私 ね、 その
男女の必ずね女の子キャラ選ぶって聞いてましたけど、
う
ん、
その子も、
うん、
私も横浜ベイスターズの一員として戦うみたいなことを言うんですね。
お
なかなか、で敵も横浜ベイスターズかみたいな手強い相手が出てきたみたいな感じのことをまあ言うんですねだからなんかもうあのすごい、もう横浜ベイスターズが地球の命運を握っているっていうね、面白い。だから皆さんもあの自分のひいきのスポーツチームとかがあればそれにするとですね、あとはまあ好きなアイドルとか何でもいいんですけど、光源氏とかでもいいんですけど、したらね面白いです。
おお、じゃあ日本講談協会にしよう。
もうやばいですよ、あのレイアースが日本講談協会に入っちゃうからね
日本講談協会で戦う。
みちゃん、ふーちゃん、私たちも日本講談協会で一緒に戦おうみたいな。
赤い家じゃなくてくれないって呼ぶようになっちゃうから、くれないの。
いや、なのでそれがすごい、あ、まあ、デフォルト名もあるんですけど、
はいはいはいはい、
ただやっぱ自分の好きな名前入れると非常にこう思い入れが、
うん、楽しそう。あ、体験版ができるんですか、そうやって。
ね、体験版のね、はい、確か最後に4話ぐらいまで遊べるんですけど、はい、最後の方で舞台名を決めるっていうのがあったかな、確か。
はいはいはいはい、
うん、
そうかそうか、
だそこでそうそう、あの設定することができますね、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
どうしようかな。楽しみだな。
いろいろね決められますからね、
うんうんうん、
でさっきの、まあ、レイヤースもそうですけど、今回ね、あのいわゆるガンダム、
はい、
宇宙世紀のガンダムの話が、うん、まあ、昔からスパロボのこのシリーズのシナリオの、なんていうのかな、骨子というか、
うん、
おおむねそのガンダムやゼータガンダムや逆襲のシャアの話っていうのがあったんですけど、今回は逆襲のシャアの後、まあ、つまり逆襲のシャアでアムロとシャアっていうのは行方不明になっちゃうんですね、最後で。その後まあ出てこないんですけど、今回のスパロボは逆襲のシャアの後でアムロとシャアと、あとゼータガンダムのカミーユがどういう風に生きたかっていうのが描かれてるので、もちろん完全オリジナルですけど、これはなかなか興味深いなっていう。
そうですね、
だシャアは逆襲のシャアで地球にアクシズっていう大きなあの隕石を落として、で地球を人が住めないようにして、結果として地球の再生をさせる、人をこう排除して自然のままに地球を再生するって言って、
やべえサノスみたいな
アクシズを落とすっていうことを計画して、ただ逆襲のシャアの最後で、あのサイコフレームっていうニュータイプの人の思いをこう何か入れる器みたいなやつの力でアクシズが地球から離れていって、まあ落ちずに済んだって話なんだけど、
はいはいはいはい、
でそれをただやったのはシャアなので、
うん、
アクシズを落としたのは事実なので、それをアムロは許す気はないって言って、だからシャアは何のために行動するのかっていうのが30の中ですごく重要で、なんか食材のために戻ってきたのかみたいなことアムロに言われて、私は私のなすべきことのために戻ってきたみたいなことを、ただその食材をするのもそのためだけに戻ってきたんだったら、なんかお前はそこまでだみたいなことアムロに言われてね、
うんうんうん、
でやっぱシャアはずっと負い目に感じていて、そのことを、地球を滅ぼそうとしたことを、で彼を信じてついてきたネオジオンの人たちもいるので、そのネオジオンの人らが、もう地球というかコロニーで、
はいはい、
もうテロみたいのを起こすわけですよ。もうシャアはいなくなったと思ってるけど、スペースノイドの自治を勝ち取るためには、我々がテロをしてでも、地球連邦に一矢報いなければならないみたいなやつらがこう古いモビルスーツでバーって出てくるところにシャアが出てきて、もうそんな戦いやめろと、
はいはいはい、
私はお前たちを導くことはできなかったけど、こんなやり方が間違ってるみたいなことを言って、でそのおっさんたちが、赤い彗星も地に落ちたなみたいな、お前を信じてなんかできると思ってきたのにお前がそれを言うのかみたいな、もはや何を言っても無駄か、では力で分からせるまでだみたいな感じでこう排除しにすると。でしかもそれを一人で行くんだよね、その横浜ベイスターズがあるのに。で途中で横浜ベイスターズが助けに来て、まあなんとかそれを収めた後にアムロが、お前はいつまで孤独な戦いを続けるんだと、お前が食材のためだけではなく何かの目的のためにやるんだったら、一人で戦うのではなく、仲間を頼ることをしろよと、その言葉覚えておくみたいな感じでこう、うわーなんかこの二人その面倒くさいけどなんかちょっとずつこう前に進んでいくっていう、
これは なんつかね、生死というかメインストーリーになるんですかね、
なんかね、だから結構扱いが難しい話なんだけど、すごいこう丁寧にあの書いてあるので、だから昔のガンダムおじさんもね、これはねいいと思います、
ね、それがなんか本編ですよって言われたらやらざるを得ないですよね、
なかなか。でしかも その神湯はシャアのことをやっぱり尊敬してるんですよね、うん、ゼータガンダムの戦いの中で導いてもらったんで、うんうんうん、アムロだとライバルだから、
はいはいはい、
シャアも素直に聞けないんだけど、うん、神湯から言われたら聞くっていうような関係なんですよ。そのシャアが一人で出ていた時も、うん、実はその百式海っていう、
うんうんうん、
シャアが乗ってる機体を神湯がこっそり整備のアストナージに行って、うん、シャアが多分一人で出ていきそうだから、うん、ちょっと一対多で戦いやすいように調整しといてもらえませんかみたいなことを言って、
うんうんうんうん、
でシャアが実際一人出て行った時に、うん、あれなんか一対多で戦いやすくなってるこの機体みたいな感謝するぞアストナージってあの整備の人のこと言ってんだけど、後でアストナージに聞いたら、うん、あの俺から聞いたって言わないでほしいんですけど、うん、実は神湯に言われて、うん、大佐の一対多で戦いやすいように調整したんすよみたいな、神湯そこまで 見抜いていたかみたいな、
みんなからなんかそんな姫みたいなやつ姫プじゃないですか、そんな、あの姫がやりやすいようにみんなでみたいなシャア姫じゃないですか、完全に
もう基本あのチヤホヤされる人なんで、
ね、完全姫プですよね
あね、面白いですよ、
うん、いいな、いいな、
その三者の関係がね、
うんうんうん、
なのでまあそこに V ガンダムのウッソとかも出てくるんで、
うんうん
うん、一番年少ですけど、うん、ニュータイプとして優れているっていうね、
うんうんうん、
なのでガンダムファンの皆様にもおすすめできると。
うーん、
メッセージいってみましょう、はい、中伊勢明人さんありがとうございます、ちょっと前の話になりますが、シン・エヴァンゲリオン劇場版が公開された時に、うん、最終的に何でもありの世界でシンジたちが戦うという設定がありましたが、スパロボの世界はそれを上回っていると思うことがありました、
うん
うん、制作時期も設定、エネルギー源や操縦方法など何もかも違うものがうまく融合されて素敵な物語になっていると、
うん、
これはある意味日本人特有のフレキシブルな考え方ができることで成り立つ物語ではないかなと思うことがあります。お二人はどう思いますかと。ありがとうございます。確かに本当にいろんなやつらが一堂に会しますし、うんうん、まあ、そもそも大きさ、
はい、
そのロボットの、
うん、
ガンダムとかってまあ大体十何メートルから二十何メートルぐらいなんですけど、
うんうん
うんうん、もうイデオンとか、
うん、
牛久大仏ぐらいでかいんで、
はいはいはいはい、
どうやって入ってんのみたいな、その戦艦の中に、はい、昔から言われてて、
はいはい、
全部入るのこれみたいな、
うんうん、
っていうのはまあ昔から言われてましたけどね。そういうのもありつつ、あといろんなエネルギー源、
うん、
あといろんな博士、
うんうん、
いろんなメカニックがこう一堂に会するっていう感じもありますしね。ただ何よりシナリオをこう整合性を持たせるのが非常に難しいのではないかと、
う
んうん、いろんなねエヴァみたいなのもありますし、
うんうんうん、
まあガンダムもあるし、
うんうん、
それこそレイアースとかなんてさ、
はいはい、
全別世界の話じゃないですかどうやってつなげるんみたいな。
まあでもあの山田風太郎のあの忍法帳のみたいに、うん、あのこの忍術を使う人と全然違う魔法みたいなのを使う人とこう戦わせてこう、うんうんうん、みたいなその組み合わせでやあのバトルさせるみたいなのは昔からあるから、それの感じでね、あとはあの映画とかあのアニメあの夏休みアニメ映画とかで、うんうん、その全然違う、うんうん、あの作品同士がたまたまあの新井ちゃんと悟空がみたいなのとか、いう感じとか、昔あのテレ朝かのなんかあのそのやってるアニメのキャラクターだけが集まるってやつで、ドラえもん と、パプワ君とあとクッキングパパとあと誰かがみんなで花火してるっていうあのあクレヨンしんちゃんかとかがこう花火してるっていうあのアニメが放送されてて、まあ、それぞれのアニメの紹介とかのスペシャルでやってたりするんですけど、ありだなと思って昔からそういうの慣れてるから、
そうだね、やっぱり大集合する感じの祭りが、
ね、あと仮面ライダー全員とか戦隊もの全部とか、
ね、
ライダー対戦隊とかさいうそういうもうあと時代が違うキャラクター同士がとか、ね、いや
まあ、あとそのいろいろロボットに付けられる強化パーツっていうのがあるんですね。ブースターとかだと移動力が上がるとか、まあ、その中になんとかのお弁当梅とか竹とかって、
はいはい、
その主人公たちの精神ポイントっていう、まあ、魔法みたいなのそれぞれ使えるんですけど、そのポイントを回復させるアイテムがあるんですけど、
はいはい、
私もこのスパロボをやってる時にいろいろこのデリバリーでお弁当とかを頼んだりとかをしてですね、お弁当を食べながらプレイヤーのキャラにお弁当を使ったりしてるんですけど、まあ今いろいろありますからね、はい、その出前館とかね、
なんかあのテイクアウトしかない専門店とかが結構あるんですよね、調べてみると、全然お店が本店がないから知らないだけで、なんか美味しそうなのいっぱいあるんだなっていうのが分かるんですけど、
私前も言いましたけど、
はい、
あのびっくりドンキーのですね、
いやそれはなんか
バーグポテサラバーグっていうやつ、
はいはいはいはい、
ハンバーグの中にポテサラが入ってるやつがすごい好きで、
なんか作れそうで作れないんですよね、そういうのって。
それをよく頼んだり、
うんうんうん、
あとはあのピザハットかな、
はいはい、
である一、
うん、
人用のマイボックスっていうのがあって、ピザの S サイズが1枚と、
うんうん、
とナゲットが何個か入ってて、うん、あとポテトが入ってて、うん、そのセットで1000円ちょっとぐらいか、
はいはいはい、
あれねすごいいいなっていう、
あれいいんすか。いやなんかピザハットってなんかそのたまに見たりするとその半額セールみたいなのよくやってて、うん、その大きいやつ、
うんうんうん、
3000弱するやつが1600円ぐらいだったりするんですよ、うんうん、悩むんですよね、しても一人じゃ食べない、
そうなんですよ
でもボックスが1000円だからそっちのでかいやつ冷凍しておくのもなっていうので、
そうだからすげえ悩む。でかいやつを買っても、はいはい、まあ、一人暮らしだと、うん、やっぱ食べきれなくて冷たくなったやつをまた温め直してってなっちゃうんで、やっぱそのマイボックスね、私あれはかなり愛用しておりまして、
なんかあれはなんか半額対抗外だから、あの大きいやつが半額だとすげえ悩んで、まあピザはいいかってなっちゃうんですけど、
あとはですね、あのうなととってうなぎ屋さんの
はいはい、
うなぎとかもたまに食べたりして、
ほうほうほ
うほう、まあ、私うなぎ大好きなんですよ。
うまいですよね。
ただなかなかこうあのお店に行って、
はい、
まあ、うなととはそんなに高くないですけど、
うんうんうんうん、
いわゆるうなぎ屋さんに行って、
はいはいはい、
これ外から値段わかんねえけどいくらすんだろうみたいなのもあるじゃないですか。
本当に伊豆江とか、あとあの川越のうなぎとかうまいですよね。
そうだから、
うん、
たまにうなぎ食べたいなっていう時にその、
あります、
デリバリーのやつであったりすると、うん、あ、まあまあ1000円未満
で、
うなぎ食べられますし、
うんうん、うなととかいいですね。
あとね寿司も結構いろいろ、銀の皿とかありますけど、
うんうんうん、
ああいうのでね、お弁当で寿司屋さん、お寿司屋さんのお弁当を提供してるところがあって、握りが6貫ぐらいあって、
う
ん、1種類ずつ違うやつがあって、
はい、
であのチラシ寿司があって、
うんうん、
あとお惣菜が何ていうか、はいはい、天ぷらと唐揚げとみたいな、
うんうんうんうん、
ああいうのはいいですね。 お寿司とあとあったかいやつも一緒に食えるっていう、
うんうんうんうん、高くない、
あの、まあ、1,200〜1,300円ぐらいかな、かき屋寿司っていうところが、うんうん、あの東中野店とかから、
はいはい、
あってですね、そのかき屋寿司弁当っていうのをよく頼んでて、
へ
バラチラシも美味しいし、
はい、
そのなんていうんですか、普通の握りも美味しいし、
うんうん、
もしあれだったらなんかちょっと2貫好きなやつを、うん、ネタを個別に追加したりもできますし、
寿司か、
寿司はね、
寿司、ピザ、いいなっていう、ハンバーグいいですね。
なんかそんなやつをこの自粛期間中に、
うん、はいはい、うん、
よく食べてますね。
いやでも便利なのがその今ここら辺にいますみたいなのもあったりとか、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね、
あとあの登録している配達員さんだとこの人がみたいな、あの写真付きで分かったりとかして、なんかすまねえな私のためにって思ったりするんですよね私のために食べ物を運んでくれうちの弟ですら運んできて、病気の時とかあの風邪ひいた時とかポカリ買ってきてっていう時とか、やだみたいな この人は持ってきてくれるとご飯もって思ったりしました初めて使った時
あとドーナツとかもあったりするんで、
へ
ー、あのドーナツ3個とか、
はいはい、
あとハロウィンの時にドーナツセットみたいなやつとかもありましたし、うんうんうんうん、そういうスイーツもあるし、まあ、あとねやっぱ私お弁当で、あのホットモットとかあるじゃないですか、
はいはい、
まあ、店舗が近くにあればいいんですけど、
うん、
ホットモットのもう終わっちゃったのかな、マグロカツっていうのが
ほー美味しそう、
あってマグロカツ弁当っていうのがあって、まあ、マグロのその揚げたやつが、
はいはい、うん、
3個か4個ぐらい入ってるやつなんですけど、
うんうんうん、
それがね、まあ、ソースでも美味しいし、
うんうん、
タルタルソースみたいなのもついてるので、うんうんうん、どっちで食べても美味しいっていう、
おー、まそう、
マグロカツ、
マグロカツか、
弁当っていうのが、まあ、これはうまいっていう、
あ、なるほどね、なんかお弁当とかはだとちょっとスーパーの方が近いからそっち行っちゃうんですよ、
うん、
でもなんかそこしかないお弁当とかあったりするじゃないですか、
うん
うんうん、あとあのステーキ肉だけ売ってるところとか肉弁当みたいな、うん、あってどうしようかな
そうだね、
なんか山盛りでこの2000円ぐらいの弁当だったり、
うん、
うん、自分で肉を買って焼くのとこっちの弁当とどっちがいいかなみたいな、ね、まだその出かける勇気、うんうんうん、元気があるんだったらは全然ありますけど、ね、本当にもうダメだ疲れてダメだっていう時にはこうなんとかさんの自転車でこっちに向かってますよっていうのを待ってずっと
結構いろいろね、あのつけ麺とかもありますし、
麺とかってどうなってんのかなってすごい気になるんですよ、
あのこの前つけ麺頼んだんですけど、うん、はい、まあ、普通にあったかい感じのつゆで持ってきてくれたんですけど、うんうん、はいはい、まあ、レンジでなんかさらにもう一度加熱してから食べるとさらに美味しく召し上がりますみたいな感じで書いてあって、
うんうんうんうん、
それもありましたね、麺類、
そう、麺類はちょっとねどうしようか悩むんですよね、なんか美味しそうななんか担々麺とか中華屋さんのやつですごく、あの、まあ、汁なし担々麺はいけるかなと思いつつ、なんかあったかいの食べたいなみたいな時とかがすげえ悩むんですけど、どうやって届くんだろうってもって思いながら
そうね、つけ麺は、うん、あの別の麺とつけ麺はなんか容器に入っ、あ、汁が容器に入ってて、まあそれはあったかいんだけど、
うんうん、
温めてさらに美味しく食べられますみたいな、
うん、お、一回でもあの配達員の方やってみたいなと思ったりするんですよねなんかそのよくあの講釈の中とか落語の中に出てくるじゃないですか、うん、届ける、あの、あれやってみたいなって思うんですよね
なるほど、
あ、
ちょっとじゃあ、いや、チャレンジしたらぜひ
効率のいいルートとか考えるのめっちゃ好きなんですよだからすごいやってみたい気が
なるほど、皆様もね、そのおすすめの何かデリバリー、
うんうんうん、
もしくはその配達員をやっているんだけどみたいなね、
すごいデスストランディングみたいなストーリーがあるかもしれないじゃないですか
こんな感じですよみたいなのもぜひメッセージお待ちしておりますということで本編終わりでした。はい、エンディングでございます。ではシンクさん告知などお願いします。
はい、シンクでございます。私の方は12月の、クリスマス25日と26日に、水戸芸術館で、ミュージカルの方に、また出させていただきます。ほうほうほう、前回の公演の続きの物語を今回やるということで、今回時代劇も入ってますし、アクションもありますし、なんか私もなんかほとんど普通に芝居をすることになっておりますので、あの珍しいものがいっぱい見れると思いますので、ぜひぜひ、今回津軽三味線も入ってかっこいいですね
なんかすごいね、
うん、すごいですよ。あと、もうダンサーの人たちも稽古の時点ですげえ踊りダンスすげえな、身体能力が、こっちずっと座って喋るだけの人間なんだよ、動いてるって思うだけですごいなっていう、なんかもうすごい、
ね、
今お稽古中なんですけど、
うん、
はい、あのなんかすげえ面白い、あの人がやってるの見て おかしすぎて、
うんうん、
あのアドリブとか見て、うん、もう笑ってセーフ言えないですよ本当にそんくらいちょっとなんか今回爆笑の面白さなので、ぜひぜひ、
う
ん、
そうですね、
あのもうあのチケット発売中がございますので、うん、結構早めに埋まっちゃうので、あのお急ぎでお願いいたします、
はい、
よろしくお願いします。
で結 構まあ夜はね冷えてきましたので、まあなんだかんだ言っても11月ですからね。
そうなんですよね、
もう冬に入っていきますから。
でもたまになんかすごい暑い日があって、なんか夏でちょっと寒かった分暑くしときましたみたいな、うん、そんな調整いらねえからみたいな、ね、
なのであの引き続き健康にまあ注意して元気に過ごしていただければと思います、はい、うん、では、いつものご挨拶で締めたいと思います。ということで、ありが
太陽ホエールズ。